市民カメラマンの撮れたてニュース、所沢通信とこ通で検索もご覧ください。紙面版16面に QR コードがあります。3組7枚の写真で3つのニュースを紹介しています。日付順に1組目2枚、4年8ヶ月ぶりに大相撲所沢場所が4月27日土曜に市民体育館で開催。取り組みのほか、土俵稽古、弓取り式など盛りだくさんの内容。大きな声援が飛び交っていました。写真、三平四郎。一枚は四股を踏む力士の写真。もう一枚は相撲を取る力士二人の写真です。二組目三枚。5月1日水曜、多聞院の虎祭りが行われました。あいにくの雨でしたが、多くの方が参拝しました。毘沙門様の化身である虎に願いを託します。写真、西山元博。一枚は多聞院の駒虎の石像。もう一枚は黄色い虎の置物がずらっと並んでいる写真です。この二枚の角に重ねて丸くトリミングした多聞院のツツジの写真。ツツジも見頃と吹き出しにあります。三組目二枚。5月12日日曜、市内で開催されたトコトコタワー祭り。ウォークラリーやゲーム、出店で賑わいました。日曜日ということで、家族で参加される方も多く見られました。写真、遠井陽子。一枚は、まといを掲げた女性の後ろで太鼓を叩く人々。もう一枚は、クイズラリーを楽しむ親子4人の写真です。写真、終わり。みんなの広場、投稿大募集。写真、絵手紙、切り絵、川柳、エッセイなど、皆さんの作品やお便りを募集しています。応募方法、次の留意事項をお聞きの上、1、住所、2、氏名、3、年齢、4、ペンネーム、5、タイトル、6、作品コメント、7、広報誌の感想を記入し、メールまたは郵送。写真は10メガバイト以内、エッセイは300字程度。E メール、hirobi@ticywa.lg.jp 郵便番号 359-8501 広報課みんなの広場、住所不要。紙面版14面に QR コードがあります。投稿留意事項。投稿物は返却不可。公序良俗に反しないこと。政治宗教団体、営利目的の投稿不可。添削あり。著作権、肖像権、プライバシーなど。第三者の権利を侵害していないこと。いいとこフォト。写真3枚です。1枚目、逆さ校舎。雨上がりの夕刻の青い空と校庭の水たまりに映る校舎がとても綺麗でした。プリン、神安松。校舎も空も水に映っている像も青色です。2枚目、今年はなんと11羽。 吾妻川で親子のカルガモ発見。ミーハル牛沼。固まって水面に浮かんでいる11羽の小さなカルガモをすぐ横で親ガモが見ています。3枚目。ごてつはところっこ。車のエンジンルームから保護され、我が家の長男になって14年。まだまだご機嫌さんでいてね。ごてつママ、紅葉町。緑色の毛糸の帽子をかぶった茶色の猫が前足に顎を乗せてこちらを見つめています。写真終わり。
いいとこ作品集。
作品二つです。一つは、散歩タイム。水分補給も忘れずに。山の梢、東所沢。横長の用紙に、青い野球帽、フリルのついたピンクの帽子、動物の顔のような白地の帽子が、横に並べて描かれています。その上の余白に、出番待ち、今日はどこへ行こうかな、と書いてあります。もう一つは、お花もきれい。春菊の花は黄色の花びらがグラデーションになっていて、とてもきれいです。ターチュの母、小手差元町。縦長の用紙の上三分の二ほどに、葉をつけた春菊の花一輪、その下に、葉っぱよりお花を楽しむ我が家なり、と書いてあります。
誰でもエッセイ。
テーマ、忘れられないあの夏の日、
タイで過ごした一ヶ月、
真由美、髪洗い。高三の夏、タイに一ヶ月ホームステイ留学をしました。当時はスマホはおろか、インターネットですらようやく一般に普及し始めた頃。一度海外に出れば、日本とは簡単に連絡など取れません。おかげでタイの言葉と文化にどっぷり使った日々でした。現地の高校に通いながら、タイの同級生たちと一緒に授業を受け、休日には友人たちにあちこち連れて行ってもらいました。たった一ヶ月でしたが、タイ語も随分覚えて、友人たちとたくさん笑い合いました。流行りの歌を教えてもらい、一緒に歌いながら遊んだ日々は忘れられません。当時覚えたタイ語や歌は、今でもよく覚えています。出会ったタイのみんな、輝く青春をありがとう。
プール遊び。
宮下博子、南住吉。今から60年くらい前、ふるさと甲府盆地でも、暑い日の気温は32度くらいだったのでは。最近は毎年猛暑が続き、真夏にそれくらいの気温であれば、やや涼しく感じたりします。夏休みの一番の思い出は、小学校のプール遊び。疲れを知らず毎日のように遊び、どの子も真っ黒に日焼けしていました。逆上がりや自転車と同じように、泳ぎは遊びながら覚えました。楽しくてしょうがないくらい夢中で遊んだ日々が、私たちを成長させてくれたようです。時代は変わっても、子供はみんな同じ。今年も近くの小学校から子供たちの歓声が聞こえてくる夏が来ます。ほどほどの暑さでありますように。
忘れられないあの夏の日。
原智邦、小手差し。昭和31年8月9日、会津若松市、晴れ。開会式が行われて、ざわめきの余韻がまだ残る時間帯でした。会場に、
前年度優勝校敗れましたのアナウンスが流れました。拍手が起こりました。会場は第3回全国高等学校剣道大会。その前年度優勝校の主将が私だったのです。優勝旗を返還し、直後の4校での予選リーグ初戦で敗れました。私は団体戦の5人目、大将でしたが、私の試合の前にチームとしての敗戦は決まっていました。剣道将来を期して帰校せよ、校長の電報を手に帰りました。新チーム結成から1年、努力はしました。努力を重ねなければ勝てない。勝負には運がなければ勝てない。勝たなければ評価も低いことを学んで卒業しました。試合そのものよりも、試合までの日々が貴重な体験であったことがわかるのは、後年になってからです。今なお忘れられない夏の日です。8月号のテーマ、行ってみたい憧れの地。締め切り7月10日水曜。イラスト、ごちそうが並んだテーブルを前にして、トコロンとひばりちゃんが、ストローのついたコップで乾杯のポーズ。横に七夕飾り。吹き出しに、夜空に乾杯。イラスト終わり。つらつところっこ。ひらり高見え。世界へ羽ばたく15歳。スポーツクライミング選手、長森晴留さん。市内在住。好きなものは、友達とのバスケットボール、ヒップホップ、味噌ラーメン、プールよりも海派の15歳。身長175センチで、まだ伸びるかも。この春からは高校生。新しい環境に少し緊張しているそう。写真は5月の日本選手権で獲得したメダル。写真、長森選手が両手にメダルを持っています。写真終わり。すらりとした手足をひらりと動かして、あっという間に壁を登っていく。まるで重さを感じさせないダンスのような軽やかさだ。けれどもよく見ると、指先から背中にかけてとふくらはぎの筋肉が、パーツごとに浮き上がっていて、アスリートであることがわかる。さらに、手の爪がとても小さく、指紋が削られているのは、クライミング選手の特徴だ。スポーツ好きな家庭に育ち、当時メジャーとは言えないクライミングを、習い事として9歳から始めた。スポーツクライミングには、リード、ボルダリング、スピードの3種目がある。長森選手は、リード種目とボルダリング種目をメインに競技している。リード種目では、12メートル以上の壁に設定されたコースを登り、到達高度を競う。選手は、ハーネスを装着し、ロープを支点にかけながら登っていく。持久力やテクニックが重要な要素だ。一方、ボルダリング種目は、5メートルの壁に複数のコース、課題があり、制限時間内にどれだけ多くのコースを登れたかを競う。安全器具は、地面の衝撃吸収マットのみで、選手はしばしば落下を経験する。他の選手の動きを見つつ、コースの見極めや戦略を立てる必要がある。2020年、11歳で初めてユース大会に出場以後、 いろいろな大会で経験を積んできた。5月に開催された岩手県での日本選手権では、リード種目で優勝、ボルダリング種目で準優勝に輝いている。世界大会でも強さを見せつけ、昨年に開催された IFSC 世界ユース選手権、IFSC アジアユース選手権において、リード種目とボルダリング種目の両方で入賞している。ボルダリング種目とリード種目、どちらか一方を得意とする選手が多い中、永森選手は二刀流で邁進している。自分が知っている範囲では、自分と同じレベルの二刀流の選手は数人しかいない、とのこと。この春から高校に進学した。平日は学校とトレーニング、週末は学校の課題とトレーニング。忙しくも充実した毎日を送っている。大学進学、ユース卒業、大学卒業のタイミングで、競技としてのクライミングから引退する選手が多いそう。競技選手を長く続けるのは意外と難しいんですよ、と話す中で、ロサンゼルス五輪出場、シニアへの移行も視野に入ってきている。ラーメン屋の看板は目に入れないように歩いている。ポテチは何年も食べてない、と少しはにかんで話す様子は、どこにでもいる高校生。けれども、世界トップレベルの舞台で戦う青年は、自分のこと、競技のこと、これからのことを冷静に見据えているのだろう。静かな闘志とともに、困難な状況もひらりと乗り越えていくに違いない。取材上地。メモ。永森さんの詳細はこちらでチェック。紙面版15面に QR コード2つ。それぞれ、インスタグラムと所沢市ゆかりのアスリートにリンクします。今月のプレゼントクイズ。フグの唐揚げ3個入り。1050円相当かける20人。弁当惣菜。本格和食、一味違うプロの味を食卓に。美味しそうな惣菜がお店にたくさん並んでいます。種類が多くて迷ってしまうほど。ボリューム満点のお弁当も充実していて、忙しい毎日の強い味方です。店長さんが腕を振るうフグ料理やオードブルは予約できるので、お祝いやホームパーティーにもぴったりです。サイドディッシュ、元町 8-16、電話 04-2941-2929、午前11時から午後8時、不定休。詳細は店舗インスタグラムをご覧ください。紙面版15面に QR コードがあります。写真3枚。1枚目、店頭の写真。2枚目、お弁当の写真。3枚目、フグの唐揚げの写真。カリッと揚がったフグの唐揚げ。珍しいフグのお惣菜も、と説明がついています。写真終わり。今月のクイズ。次の3つのクイズを解き、空欄丸に入る文字を、順番につなげると、クイズ1、地口行燈の展示や出展、ステージも楽しめる夏の風物詩、所沢丸行燈廊下。ヒント、デイジー版9ページ。 クイズ2。今年4月にオープンしたばかり、トコロンキッチンを見に行こう。学校級丸小さな丸区センターサマーフェスタ。ヒント、デイジー版8ページ。クイズ3。開催間近。パリ2024パラリンピック丸競技大会。ヒント、デイジー版3ページ。7月10日水曜締め切り。1. クイズの答え。2. 郵便番号。3. 住所。4. 氏名。5. 年齢。6. 電話番号。7. 7月号の感想を記入し、郵便番号359-8501。広報課、住所不要。2. 郵送または市ホームページ、プレゼントで検索で応募。紙面版15面に市ホームページにリンクする QR コードがあります。当選者の発表は引き換え券の発送をもって返させていただきます。6月号クイズの答え。米粉。読者感想文。自主避難が難しい方向けの個別避難計画があることを初めて知りました。良い試みで、今後ヘルプマークのように普及し、誰もがどんなものか、何のためにあるのかが分かっていけると、地域で誰もが暮らしやすくなっていくと共感しました。久米30代。雨の時期が来る前に、洪水ハザードマップの存在や各種備えを知ることができてよかったです。自分でできる備えをしっかりしたいと意識するきっかけになりました。東町20代。編集から。梅雨の時期に合わせての風水害特集でした。季節によって備えるものも変わります。定期的な確認が有効ですね。算数のびのび塾を広報で初めて知りました。教えてもらう側も教える側も双方にとって非常に良い取り組みだと思いました。神安松40代。編集から、できた、わかった時の子供たちの笑顔は、輝いています。いつもとは違った場所での勉強も良いものです。はつらつところっ子の西田杏ちゃんは、娘の高校の同級生。頑張ってと家族で応援します。紙面の素敵な笑顔がいいですね。荒畑50代。編集から、いよいよオリンピック・パラリンピックが近づいてきました。所沢ゆかりのアスリートを応援しましょう。編集後期。本号は世界で活躍する所沢市ゆかりのアスリートを特集しました。前号でパラ水泳の西田杏選手を取材した際に、語り口調は穏やかで、冷静な印象を受けたのですが、言葉の節々に内に秘めたとてつもない情熱を感じました。そこから本号の表紙を冷静さと情熱が入り混じるイメージ、青と赤で作成してみました。アスリートたちの魅力を紙面から少しでも感じ取っていただけたら嬉しいです。深町。筋力の低下を感じています。半信半疑はいつしか確信に、そして焦燥感へ変わりつつあります。長森選手のクライミングを見て、自分の体を自分で支えるということを振り返る機会になりました。上地。 本郷には年代問わず楽しめる夏のイベントが盛りだくさん。斜面の所沢行燈廊下では、新名車に並ぶ幻想的な行燈が暑さを忘れさせてくれます。元気に所沢の夏を満喫しましょう。斉藤。以上で広報所沢令和6年7月号を終わります。